ムのラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性とかのレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんな話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々からご紹介いたしましょう。
ジェッチワン DLJ 田中と申します。
ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、熊本で大きな地震がありましたけども、はい、被害に遭われた方ね、お見舞いしておりました。また亡くなられた方もいらっしゃいますのでね、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、ということで、はい、今週もね、実は先週に引き続きましてね、JH1DLJ田中さんにお越しいただきましたね。はい、今日は ARDF について熱く語っていただこうかなと。先週ねちょっとね、はい、時間の関係でねお話できなかったので、はい、よろしくお願いします。ではね、今日も今週もね、最後までお付き合いお願いいたします。よろしくお願いします。ハムズラディオ。はい、今日もね、先週に引き続き JH1DLJ 田中さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
先週はね、アワードについてね、はい、熱く語っていただいて、はい、今日はね、ARDF というものについてね、はい、熱く語っていただこうかなと思います。ということでね、 ARDFで、なんやねんという感じが、ね、
そうね、
うちの方いらっしゃると思うので、はい、まず ARDF で、はい、まあ、いつものごとくね、なんやねんということからスタートしたいと思います。
はい、
昔はい、フォークスハンティングというのがあった。
そうですね、
はい、ちょっと ARDF というもののご紹介と、まあ、昔のフォークスハンティング何が違うのというのをちょっとご紹介いただければ。
わかりました。はい、ARDF の AR というのはアマチュアレディオの AR ですね。
はいはい
は
い、
D はディレクション、
方向、
はい、でファインディングはそれを探す。
アマチュア無線で、方向を探すと、
そうですね、
はい、
無線、アマチュア無線を使って方向探視をする競技会。
は
い、なるほどね。昔フォックスハンティングというと、いわゆるフォックス、要するにキツネさんがいてて、でそれを見つけるというのが、まあまあフォックスハンティングのという、
ありましたね。
これとどういう違いがあるんですか。
最初はですね、ヨーロッパの方から出てきたのはやっぱりラジオハンティングっていって、アマチュア無線をハントするっていう、それはやっぱりそのフォックスキツネ狩りにちなんで無線を使ってっていう関係だったんですけども、それが日本、中国経由で日本に入ってきて、それでフォックスハンティングっていう、ゲームですね、そんなに距離はなくて、はい、ちょっとしたこうイベントのところとか、ちょっとした公園でできるような、
ものがフォックスハンティング。
そうですね、
で要は電波が出ているもの、電波が出ている無線機じゃないけど、なんかそういうものを受信機を使って探していく。
そうですね、
ということ
ですね。昔は人が無線機持ってて、
そうですね、
こちらはフォックスって言いながら、はい、隠れてて、でその、ね、無線機持ってる人がアベックですと、やっぱりは私たちは声をかけにくいとかありましたけど、
なるほどね。
それを国際ルールに、皆さん、地球というかで、国際的にやろうということで国際ルールができて、それが ARDF っていう、でそれに基づいて競技会をやってますけども、フォックスハンティングっていうのも結構あります。やっぱり気軽にできて、ちっちゃなところでできるんで、それも並行していろんな支部なんかでも開催してます。
なるほどね。
はい、
要はその競技になっているのが ARDF で、お遊びがフォックスハンティングみたいなイメージでいいですね。
そうですね、はい、
なるほど、
なるほど、なるほど。
ということは、まあ、フォックスハンティング、まあ、まあフォックスがまあ電波出してますけど、はい、ARDF も何かまあ電波を出すものがありますよと、はい、そうですね、で結局まあそれをまあ見つけるというのはまあ基本的にまあどちらも同じ、
はい、
という形ですね、
ええ、
ではね、あの、まあ、ARDF なんですけれども、ええ、これ始めるのにはね、まあ、どうやったらいいのと、まあ、聞くんだけども何をどう準備したらいいのかと。
そうですね、
まずその電波を聞く、うん、受信機ですね、
はい、
ですからあの普通のこういう、はい、まあ、ハンディトランシーバーですね、
はい、
これでも十分です。そうそう
そう、あの今日実はね、あの、はい、映像配信もしてますので、あのリス、
映像見られる方、
映像見られる方はね、はい、ちょっとあのそういう無線機とかアンテナとかご紹介したいと思います、
はいはいはい、もちろんこれあの専用の受信機もあるんですけども、
はい、
あの ARDF 用の受信機もあるんですけども、はい、うんうん、ハンディ受信機でも144メガ、
はい、
それから 3.5 メガ、どちらかまあ聞こえれば、まあ、ハンディですから144メガ
が多いですね。
だからあのこれ ARDF の周波数としたら144メガと、
はい、そうです、
から 3.5 メガ、はい、HF ですよね。
そうですね、
だから HF というとなんか
そうですね、
よく思うかなという気もするんですけど、まあまあこれがちょっと色で欲しい、
はい、ね、
だから周波数としてはその2つ、
はい、
でそれを受信する受信機があれば
あればできますね。
はい、ということはあのいわゆる無線機ではなくても、まあレシーバー
ラジオみたいな
でも構わない。
あ、そうです、
うん、なるほどね。
で結局受信するんで免許はいらないんで、
まだ、そうかそうか、
まだ免許取ってないけども、うん、ちょっと面白そうだなっていう方でもできます、うんうん、
なるほど、
はい、
あ、
ということはやっぱりもう 受信をすればいいと。あのただ FOX とか ARDF の発信機はまあ当然電波出すので免許はいる。
あ、そうですね、
主催者側とすれば当然免許は必要ですよ、
はい、必要です。
ただあの競技に参加するだけであれば、免許は不要である。
不要ですね、
はい、
それで最近中学生とか多いですね。
そうですね、
あ、
それをきっかけにアマチュア無線ちょっとやってみようかなと、
うんうんうん、入ってくれる方がいるということですね。
そうか
そうか、お
なるほど。
その受信あのハンディ なんとなくあの方向探知をするから、
はい、
方向探知機みたいなのが必要なような印象なんですけど、普通のハンディでも十分。
あ、十分ですね、そんなにあの、距離感が結構ありますので、
はい、
東西南北っていうぐらいに、
はい、
極端に言えばありますので、あの十分これでも、
方向探知できるわけですね、
はい、近くにあるとね、あの東にあってそのちょっと10メーターぐらい隣にあるとちょっと難しいかもしれませんけど、大体こう離れてますから、
はい、なんとなく
分
かると。
いわゆるフォックスハンティングですと1曲だけですよね、
はい、
そのフォックス、まあ、いわゆる、はい、で RDF の場合は何曲か、
5曲隠してますね、
はい、
はい、
でその5曲を、まあ、順番はどうで
もいいんですね、
はい、5曲を、場所
が、そうですね、あとクラスごとに、うん、いくつ取ってくるかっていうのと時間なんかもありますね、
見つけるわけですね、
はい、
だそれを見つけるのに、まあ、受信機で、まあ、そこに近づいていけば当然電波強くなってくるという形ですね。
だからあの、走らなくても別に、はい、公園あたりでやることが多いので、
はい、
まあね、周りの景色見ながら、はい、ちょっと一つ二つ見つけてこようかなっていう気軽さでも十分
な、なるほど、ね、
参加できるわけです、
はい、
で5曲ある、5曲電波同時に出たらごちゃごちゃになっちゃいますよね。
そうですよね、1分ごとなんですね。
あ、1分ごとにこう順番に出ていくわけですか。そう
なんですね、だから2番が必要な時に、
はい、
その2分後に聞いてもちょっと3分4分5分後は聞こえませんので、
はい、
そこでしっかりと地図を見て方向を決めといて、
あ、そういうことな
の、行かないともう5分後しか聞こえてきませんので、そうなんです。
そっか、5分ごとにこう、1分間、大体1分間送信されるわけですね。
そうです、はい、
じゃあ1分間ずつこう回ってくるから、
うん、
探したい番号のところをちゃんと捕まえないといけないと、
そうですね。
あ、
その辺の、まあ、ちょっとね、学習とか経験なんかも必要だと思うんですけどね、
だから、まあ、5分間ごとに、まあ一巡するんで、まあ、あんまり慌てても仕方ないわけですね。
そうですね、
そうですね、
だからクラス関係ないけど面倒くさいから全部取ってこようかなっていう人は、まあ、一個ずつ取っていけば、
はいはい、
いいんでね、
う
ん、そういう方もいらっしゃいますよね、
現実でも難しい、私経験ありますけど探すの大変ですよ、はい、
だからあとあの競技というとね、どうしてもやっぱり走ってそこに行くという頭が出るんだけども、そういうわけではないわけですね、
は
い、
そうですね、
ただまあ落ち着いてゆっくりと
探
すと、
はい、十分の時間がありますので、
うん、それとあと私も、まあ、あんまりやったことないんで素人的な質問なんですけども、やはりその5つしか、まあ、逆に言えば5つしかないんで、はい、もう例えば何人か参加してられると、そこに何人かの人が急にたくさん集まってくるという感じだったり、なんか
それはありますね、そういうのあるんですか、やっぱりね、どうしても小さな公園なんかでやると、どうしてもあそこにいたからあそこかなってこう、その選手を見つけて追いかけちゃうっていうのもあるんですけど、まあそれはね仕方がないかなっていう、
そうですね、
どうしようもないですよね、
まあ禁止はされてるんですけどもね、どうしようもないですからね、
やっぱり自分の力で探しないと、まあ 人の動きは基本的にはまああまり気にしないで自分で見つけるというのがまあ普通、まずスタートなんですね、なるほど、いやそこはいつもね気になってますね、電波のところみんな集まるんじゃないかなと、
そうですよね、みんなねダーッとそこに集中したらそれで分かっちゃいますよね、
そうですね、
なるほど
なるほどなるほど、
ただ取るこう送信機の番号が違うんで、うん、まあ、はい、あんまりこう集まるってことはなくて、やっぱり、123取ってくる人と235って取ってくる人がいますから、はい、結構まあまあ50人100人いても森の中入っちゃうとあれ誰もいないなっていうぐらいの形にはなりますね、
あとはその ARDF その、まあ5つの送信機ある、はい、そこは何か、印とかあるんですか、そこを見たときにそこを見つけれる
のか、はい、今は SI っていって電子的な
IC チップみたいな、
そうですね、行くとフラッグがありますから、うん、そこに行くとオレンジのフラッグがありますから、
あんで見つけたと、
そうですね、そこでピッてやると、うん、入るような今便利なものが
あります。なるほどね、
なるほどね、
じゃあ
ね、
最近はもうだんだんと
そうですよね、
う
ん、じゃあその辺のルールはね、
そうですね、
またちょっと、
ね、
一旦休憩してから
、はい、JJ4KME 古城智和です。 ARDF 皆さん参加してみてください。ハムのラジオ、
はい、今日はね ARDF ということでね、JH1DLJ 田中さんにねいろいろとお話をお伺いしてます。
よろしくお願いします、
は
い、
今のジングルもあれですね、小城さん、ね、ARDF みんなでやろうということで、
そうですね、
はい、ということで ARDF、まあまあ、入門編といいますかね、初めの前半でねお話しましたけども、
大体どういうものかね分かっていただけます、
ね、
そういえばどういう場所でやるかっていうのをお伺いするの忘れちゃったんですけど、
そうですね、
そうですね、今は大体こう大きな公園とかですね、
大きな公園、
はい、小さな公園はちょっとルール上は難しいかなっていう、はい、
やっぱり5つの、まあ、曲があって、それが、まあ、ある程度まばらに分散して、
そうですね、スタートしてから750メーターはないんです、うん、その TX さんは、だからそこまでかけていかないか歩いていかなくちゃいけないんですね、うんうん、
はい、
でそれは、まあ、地図にこう、ね、うん、円が書いてありまして、うん、この中にはありませんよ、
そこは分かるわけですね、その他のところは どこにあるかを今度探すと、
そう
ですね、
ということはその距離を取れるだけの公園が必要
ですな。
水戸の場合はどこの公園
ですか？水戸は水戸市立の森林公園が、
森林公園
ほとんどそこでやってますね、
うんうん、森林公園起伏があるんですよ。
あ、そうなんです、
起伏が結構あるので、参加者は大変そうですよ。
なるほどね、
で送信機と送信機の間は400メーター以上離しておかないといけないんで、うん、だから結構なちょっとした大きな公園じゃないとギリギリ、
そうですね、できないですね、
出発点から半径700メーターの外側に5箇所あるわけですよね、
そういうことです、そういうことです、
でそれぞれが400メーター離れてるわけですね、
結構
ありますよこれ、
うん、まあ、そういうふうな会場であるという感じですね、
はい、
でちょっとこれからねちょっとルールについて、はい、ちょっと教えて、はい、ていただきたいんですけ
どね、はいはい、スタートはですね5分ごとなんですね、で、基本は一組のスタートがだいたい5人ぐらいです、
はい、
まあ正式に言えばクラスごとに1人ずつというぐらいの感覚で5分ごとにスタートするんですね、
は
い、
でこれはタイムレースなんですね、そうですということはね、
はいはい、で、120分だいたい、2時間で帰ってこないと失格になっちゃうんですね。
ああ、なるほどね。
ですから、まあ、その競技会によってはちょっとこれは難しいなっていう時には、まあ、2時間半ぐらいにする場合もありますけども、はい、水戸の場合は、まあ、いつも2時間120分という時間で、世界でもほとんど120分ですね、うん、
はい、
なるほど。あとやっぱり中学生小学生とかその初心者が多いときはどうしても失格者がなんか多そうだなっていうときはその先ほどのように2時間半ぐらいにしておいて余裕をちょっと持たせておいて、失格させないようにということもできますね。
あと具体的にどうやって探すんですかね、
実際に1番の、信号が聞こえましたら、それに向かってですね、今こういうふうに聞こえてますか、
モールスがね、はい、入ってますね、
こういう信号が聞こえてますから、でそれが1分間しか聞こえてないんで、しっかりとあの強い方、これですと受信機持ったらこう強い方にこう向けて、で強い方の方向を見て、あと地図を持ってますので、こういう地図ですね、こういう地図、
は
い、
これは大会で配られるわけなんですか。
あ、そうです、
はいはい、
これ去年の地図なんですけども、こういう地図の中に、どの方向かなっていうのをこう自分でこう鉛筆かなんかで書いていくんですね。
は
い、
あ、なるほどなるほど。
まさかそこに出てるところは書いてないですよね。
そうですね、そしたらいいんですけどもね、はい、
それを探すのが競技ということですね、
は
い、
だから電波そのものは、まあ、5局あるので5分間の間の、ナンバーワンが最初の1分、
はい、そうです、
ナンバーツーが2分目、はい、だから5分かけて、一巡するという、
そうです、
でその1分ごとに、まあ、どこにあるかを、まあ、受信機の方向で探すと、そういう感じなんですね、
はい、
で、あと実際はそこの、大体の方向がそこへ行って、実際の場所を、
まあ、地図上に
見つけるわけです、
ね、そうですね、実際にそこへ行っても大体、まあ結構地図でこう自分の線描いても慌てたりしますから、はい、結構ずれてたりするんですね、
はいはいはい、
ですからある程度のところまで行ってまた方向をきちんと見て、はい、三角方式図でこう三角を作って、そのバッテンのところぐらいかなというふうに見て、そこを目指していくわけですけども、
そうかそうか、電波が強い方に走るだけじゃなくて三角測量という、
そう
な
んですね、
技術、高度な技術を使えるわけですね、
たださっき言ったみたいに水戸森林公園ってちっちゃい山がありますから、その反射ですかね、電波の反射によって全然違う方向に、そうなんですね、ただこう受信機を持った時にあの反射とそれから本当のあの電波というのはよく聞くと分かるんですね、そうだから慌てないでよく聞いて、それが本当にそうかどうかのを確認しながらも、向かっていきながらも時間を見ながらも
大変そうですね、
で5つあるって言ったんですけど、ルール上5つ全部見つけなきゃいけないんですか、
クラスがありまして、M21 っていうのはあの誰でも出られるクラスなんですけども、そこは5つなんですね、それから年齢が下がっていくに従って高校生中学生になっていくうちに、3つ2つっていうになってきますね、それから上の方ですね、40代、はい、50代になって、4つ、それから60代3つ、
はい、
70代も3つですかね、ですから5つあっても例えば1、3、5って取ってくれば2番と4番いらないんで、そこはですから確認しながらその1、3、5の方向にとりあえず、歩っていったり走っていったりする時間として、
そういうことですね、その1、3、5というのは決まってるんですか。
あ、そうですね、もう
例えば今さ M70 クラスで3つ、それは1と3と5を取りなさいと決まってる、
はい、そういうふうにこうその競技会の時にこう掲示されますので、自分で取る番号をちゃんと確認しながら、だいたいこういう手のところにマジックでこう書いといたりします
。ああ、そういうことです。
2、3、5とか時間とかって。
ああ、なるほどね。
その例えば1と3と5だったら、その1の電波の出る時間といいますか、それ決まってるわけ
です。あ、そうですね。
だから5分のうちの例えば0時0分から始まったと、初めの0分から始まるのが1ですとか、それは決まってるわけです。だから、5分の、時間が、
ぐるぐる、
ぐるぐる待っていく、
そうですね。
なるほどね。
でそれぞれに ID が違うんですか。
はい、1番ですとモールス号で2222とですね、2番は2222ととっていうふうに、
だからモールス自体がもうその番号になってるわけですね。
はい、
なるほどなるほど。
ああ、じゃあ一番最後の音を聞けば1個だと1だし、ね、2個だと2だ、端点が1個2個で数えられる
ん
ですね。
モールスの数字じゃないんですね、一番最後に端点が1個2個3個4個5個になってるんですね、
はい、MOE とか言うんですか。
そうですね、
MOE、MOI、MOS、
MOH、MO5、
MO5、
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 うん、
なるほどね。単なるものすごく数字じゃないわけです、
ね、だから数が分かればいいので、そんな難しくないんですね、
う
ん、
そうですね。
だからまあ別にアマチュア無線とか無線やってない方でも、まあ、そのパターンが分かれば分かると、
うん、そうですね。でアマチュア電波を一応出すんで、その M をその信号の前に一応コールサインを打つんですけども、はい、大体それはもうものすごく早いですね、
はいはいはい、
150時とか200時ぐらいのトローっていって、ブーツーツーツーとっていう、
ああ
そう、
なるほど、
あそうですね、だったら送信するにはやっぱりコールサインを入れないと
ダメ
です
からね。そうですね、
なるほどね。
それ例えばあのそのルールの中で、
はい、
あの競技者いっぱいいますよね、そう 教えちゃいけないんですよね。
あそうですね、当然ね、個人競技ですので、あの追尾っていうのもダメだし、後をついていってもダメだし、ダメ、
そう、
もちろんお話もしちゃダメですし、
はい、
そのお話は競技者同士はダメですけど、例えば誰か見てるかか何よそで見てる人がいますよね、その人に教えるのも、ね、教わるのもダメですよね。
ダメですね。ただアマチュアこの ARDF の人だけじゃないんで、はい、一般の人も来て何してんですかって言われる場合はああそれは別に構わないですね。
説明しますよね。
それはもう簡単に ARDF っても分かんないんで、はい、無線のオリエンテーリングですっていう、
ああ、なるほどね、
そういうふうにこう分かりやすい説明で、うん、あそうですかっていうな形で説明していきます。それは大丈夫です、
はいはいはい、
分かりました、
ラジオ。
はい、ということで、ARDF についてね、田中さんにね熱く語っていただいてるんですけど、
はい、
ちょっとまだまだ話いただきたいんで、はい、実は今日はニュースとお便りちょっと収録させていただきます、は
い、お休みさせていただきます、
ね、お便りのコーナーのね、はい、音楽になったんですけども、
はいはい、
ということでね、前半中盤とねいろいろとお話をお聞きしたんですけども、まあ、いわゆる先ほども言った禁止事項というのがありましたけども、はい、人に聞いちゃいけないとか、まあ、なんかそういうふうなちょっと注意点とかあるんですか。
そうですね、うん、やっぱり民家に入ってはいけないっていうことがあるし、ただどこが民家じゃ分かんないんで、うん、地図の中に一応こう赤い印でここはダメですよっていうふうに書いてありますね。だいたいあとは、そうですね、やっぱり民間が一番多いでしょうかね、
うん、
特に禁止事項っていうのは、あとは地図の以外に出てはダメっていうことですね。
なるほどね、
やっぱり迷っちゃったりすると探すの
が大変
っていうのもあります
ね。戻ってこないとなんか偉いことになりますよね、
そうですね、う
ん、でも、まあ、地図の以外に出るって分かんないですよね、
そうなんです
人によってはね。ということは GPS とかも使っちゃいけないということですね。
はい、GPS とかですね、
はい、
当然、そういうのは持ってってもいいんです、
はいはい、
あと携帯電話も、
あ持ってってもいいですか、
その時に使わないで緊急時使うようにという形にして、はいはい、今は持っても OK になってます。
ただまあそれを使って、それをアシストとして使って、それをまあ標的言いますかね、電波を探し出すのはダメだということ。
そうですね、
だからあくまで受信機で方向を探知するという感じですね、はい、なるほどね。であとまあ実際にまあこういうスタートするにあたってね、やっぱり練習することとかあると思うんです、はい、そういうのはどうなんですか。
そうですね、今はやっぱり高校生中学生が多いんで、小さな公園でそのいわゆるフォークターハンティングっていう形でその受信機の使い方とか、それから方向の取り方とか、そういうのはその各学校の先生方がやってたりとか、あとグループで、そういう練習会やりますよっていう告知なんかもあります。
なるほどね、はい、
そうやっぱり実際に電波出される
わけですね。あ、そうですね、はい、
まあ、ちょっとここでね、ラジオだけお聞きの方で申し訳ないんですけども、今回、映像付き配信ということでちょっとアンテナとかね、ご紹介していただきたいと思うんですけども、はい、先ほど最初にお話ありましたようにね、普通の無線機使うだけでも、まあ、電波の強弱だけで分かるということ で、はい、でまあ、やはり電波の方向を見るんでやっぱり指向性アンテナ使いたいなと、
そうですね、
いうのがあるんですよね、
145メガですとこういうヤギ型のアンテナじゃないとやっぱり難しいかな、
ね、だ
い
た
い
のニエレか、これ今のテレビやったら映像でご紹介したニエレなんですけども、まあ、3エレのものもあるわけですね。あ、そうですね。はい、であとやっぱりその機能によってまあお値段のまあ差が出てくるんですね。でなんか今、世界で一番高級なやつ、ニエレなんですけども、これなんかいろんな電子回路が入っていて、で 4万円ぐらいする。
4万円ぐらいですね。
は
い、
そうですね。は
い、うん、まあ、そういうものから、まあ、もう簡単な、
これは1万円弱。う
ん、アテネーターと、なんか
アテネーターと周波数。
周波数と、はい、アテネーターが、うん。なんでアテネーターがいるかっていうと、近くに寄ったときに、
そうですね、近くに寄ったときに、アテネーターであの信号を弱くして、
う
ん、で方向をよく、
あ、
オーバーしちゃいますからね、近く
に。あ、そうですよね、オーバーロードになっちゃいますよね。はい、
だから機械アテネーターというのは非常に重要な、はい、あのアンテナの一つの、まあ、
そうですね、
あるわけですね。
でこういう感じで使うんですかね。
はい、そうです、
うん、そうですね、
だから相手、電波の出てるところを、まあ、照準を合わせて、ね、どこが強いかなと、
こうやってこう探すと、うん、こういうことですね。う
ん、であの逆にあの、まあ、の普通のダイポールだと8の字型になるんで、はいはい、そのディップ点を見つけるというやり方もあるわ。
はい、そうですね。
だからそれはもうその競技の出る方の考え方。
そうですね、
うん、それはこちらの今ちらの小さいものを手に取ってるんですけど、
小さい方がこれが 3.5 メガ
の、そうかそうか、2メートルだけなら 3.5メガ
もあるんですね。
3.5 メガって HF なんで、なんかその方向なんて取れるんかなという気がするんですよ。そういうのはどうなんですかね。
結構取れますね、やっぱり。このダイポールとあとこの垂直のやつで、うん、2つ合わせてカージョイドで、ただこれは弱い方に行かなくちゃいけないんで、ついついやっぱり強い方に行っちゃうと間違っちゃうんで、はい、弱い方に行かないとね、はい、8の字と縦型の、そう、ね、そう
組み合わせの、
組み合わせな
ので、ですからこれはちょっとやっぱり練習が必要でしょうね。うん、
やっぱり2メーターの方がまあ割と使いやすい。
そうですね、やっぱり受信機もこういうふうに、うん、あの今小さくなってますから非常に、
はい、うん、あ、そうですね、あの 3.5 メーターなんかでかい感じになるん
ですよね。
小型ですよね。あの普通の2メーター430のハンディの、
それよりもっと小さいです。
小さいですね。
そうです、
け、今の携帯電話スマホよりはちょっと大きいけど、
そうですね、
昔の携帯ぐらい。
そうですね、
そんな感じですね。
だからまあ 3.5 メーターもでかい雰囲気は全くないと。
全然ないですね。
色もこういうふうに、ね、カラフルになってますから、うん、あと黒があるんですけど、
ね、おしゃれですよね、
はい、
うん、色綺麗ですね。です今オレンジとブルーがここにあるんですけど、
はいはい、初心者にはちょっと手軽でいいかなって、
ね、うん、そうですね、
なるほどね、うん、まあ、そういうものを持って、であとあのやっぱり脳山を駆け巡るということじゃないですけど、やっぱり体もやっぱ鍛えないとダメなんですかね、
は
い、
そうですね、やっぱりでもいきなり、ね、鍛えるっても大変ですので、やっぱり最初はまあ歩く程度で、うん、その5つあっても1つ2つぐらい見つけてこようかなっていうぐらいの、うん、形から入るのが一番いいのかなと思います、ね。
だから、まあ、まあ入門の場合はまずそういう教育会に出て、まあ、あのだから一番を目指すんじゃなくて、それを、まあ、まず練習でいろいろとその、電波の出てるところを探すと、
そうですね、探すコツを
学ぶ
と、学ぶということですね。そうですね、
やっぱりこう自分で探してて見つけたときはやっぱり嬉しいですよね。
あ、そうですね、
そうですね、
まあ、まあ普段ね、あの自分がその電波の発信源を置いて自分で練習するのはなかなか難しいんで、やっぱりどっちかといえばもう競技会を見つけてそれにまあどんどん参加していくと。
そうですね、
そういうのはやっぱりよろしいわけですね、はい、
その競技会っていうのは どのくらいの頻度で行われてるんですか。
今の時期で春からですと3月ぐらいからちょっと大体いろんな地方大会とか含めて月に1回ぐらいはあります。はい、
なるほど、
なるほど。
で全日本が11月に、
全日本があるん
ですね。今年は10月ですね、はい、で全日本で上位の方は世界大会、
世界大会まで、
はい、推薦されて、はい、で去年の全日本で上位の方は今年の世界大会、
はい、
というふうに。
世界大会ですよ、オリンピックと同じですね。
そうですね、
はい、
なるほどね。
その、 あの、うん、先ほどこう5つあって、はい、まあ、ルールで5つ、全部見つける必要があるんですか。
いや、資格によってクラスによって全部は必要ないですね、はい、
でそのクラスでも3つあるんだけど、はい、2時間で失格になっちゃいますよね。
そうです。
と私は2個しか見つけられなかったっていう場合はどうなるんでしょう。
それはですから、表彰でいうと、はい、3つを見つけた人個数でまず、はい、やって、
はい、はい、
3つの人が3人いて、その中で一番早く帰ってきた人が1位になるという、
は
い、
あ、
ですから、3つ見つけんですけども、全員2つしかない場合でも、はい、2つでその、 上位の時間、短い時間で 1,2,3 というふうに、
はい、そういうことですね、
あ、だから失格とかそういうのはないわけですね、
失格はですから120分という決められた時間を超えちゃうと、
あ、なるほどね、
失格なんですね、だから超えないで、はい、もうなるべく1個でも2個でもいいから時間は超えないっていうのが、
うん、はい、あ、そうか、時間を超えない、うん、帰ってくると、
そうですね、
重要なんですね、
あ、帰ってこないとどこ行った
か、そうなんです、
逆に心配になっちゃうわけですね、事務局としたらね、なるほどね、
そっか、じゃあとりあえずまずは1個探すと、
そうですね、
まずは1個探すと、
でいろんなあの情報、あの無線の情報機関にその ARDF とか、はい、それからフォックスハンティングとかっていういろんな、あの名前を変えて出てますから、はい、そういう時にちょっと、ね、参加していただいて、ね、はい、手軽に普通の受信機、はい、ハンディあたりで行ってみて、ちょっとそういう雰囲気も、
で、まあ、逆にそこに参加すれば、まあ、いろんな方の持ってきてる受信機とか、
そうですね、
アンテナとかが見れるわけですよね、やはりやっぱり参加するというところが意義があるかなと、そんな感じですね、
そうですね、経験するところですね、
今あの、田中さんは審判員の資格も持ちなわけですね、はい、でご自身でもいろいろとそういう、
あ、出てる、ね、選手としてやってます、
はい、あのなんか先ほどメダルがあったんですけれど、
あ、そうですね、
あのちょっとあの
金メダルとか、
映像見られてる方
にちょっと前のメダルですけどもね、はい、金メダル、銀メダル、うん、3位まで銅メダルってあります、
うん、はい、はい、
金銀堂
金銀堂すごいな
すごいですよね、はい、まあ、最近であのあの ARDF で、まあ、気になることというか今後こうしたらいいなとかそういうふうなことでございます、
そうですね、やっぱり世界大会行きたいです
から、
ね、
うん、
いや実はあの行ったのがですね1990年に世界大会チェコでやった時に日本代表で行ったんです、
すごいですね、
それ以外なかなか行けなくて、やっぱり時間もかかりますからね、やっぱり1週間以上、ね、あのお休み取らないといけないんで、
そうかそうか、
そうですね、
そうなんです、
まあ、これからもね、あの、まあ、日本国内でもいろんなところで、ね、開催されてますんでね、ぜひご興味ある方、ね、まず見に行ってもいいわけですね、
そうですね、
参加するだけじゃなくて、
そうですね、見学を、ね、させていただいて、ね、
ぜひぜひ見学に来ていただければなと思います、
は
い、
今度水戸でやるのはいつ頃
ですか、水戸はね11月なんですね、
11月ですね、だいぶ先になりますね、
あとあの栃木とか群馬も5月ぐらいにありますから、
はいはいはい、じゃあもうすぐですね、
はい、
だからまあ各県でいろいろともう頻繁に
開催されてるんですね、やってますね、この時期からもう、
あ、それはどこかホームページとか、
あとは JAL ニュース、
あ、JAL ニュース、
はいはい、載ってます、いっぱい、
はい、
いいね、ありがとうございます、
は
い、
ぜひあの無線艦はね、家の中に閉じこもりがちになっちゃうん
ですよ ね、 そうですね、
この能山を駆け回るのいいですよ ね、
そうですね、
季節がいい時にはね、
アマチュア無線やってる方でも、ね、やっぱりあの、まあ、面白くて参加するか、特にあの若い方がね、あのこう ARDF に興味持ってられるか多いみたいですね、
そうですね、
まあ、ぜひこれからもね、あの審判員から出場頑張ってください、はい、特に世界大会へ、
そうですね、
ぜひね、
はいはいはいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
JG8 の OOO、高沢です、北海道ハムフェアで、事故員やってます、ハムのラジオよろしくお願いします、
はい、次に水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います、九州企画主催の分からご紹介いたします、第4級アマチュア無線技師の講習会です、6月の18日と6月の19日、この2日間ですけれども茨城県取手市の長谷ビルで行われます、主催は九州級企画です、申し込みがですね6月の6日まで申し込み受付中ということで、詳しくはね九州級企画のウェブの方で、ご確認ください、またお電話の場合ですね九州級企画、東京03-5431-5732 03-5431-5732 こちらの方に、ね、お問い合わせください、茨城県の、ね、講習会ご紹介しましたけども九州企画では関東、信越、東海、近畿この各エリアで、ね、講習会を開催しております、またあの水戸市周辺では、ね、今のところ講習会予定ないんですけれどもご要望がありましたら、ね、開催することができます、20名以上の受講者がまとまり、講習会会場の確保ができましたら、講習会を開催することができます、職場、学校とかですねからクラブ、サークル、いろんなところで、ね、人数がまとまるようでしたら、ね、ご検討ください、あのリョウさん最近あのいろんなサークルいますか、
は
い、
あの釣りのサークルとかですね、ね
はい、
あのラジコンのサークルとかですね、
最近ね、
そうですよね、
話題の
結構電波映像飛ばすんでしたけど、
はい、映像飛ばすんで、
はい、アマチュア無線の免許で、ね、はい、飛ばせるんで、
はい、5.6 ギガのを使ってやりますんでね、
そういう意味で4アマでもう十分できますので
、ね、ですね、
はい、別におしゃべりするわけでもないんですけれども、はい、映像を飛ばすために電波を使うという形ですよね。そうですね、うん、はい、まあ、そういうこともありますので、ぜひ、ね、ご検討いただいて、まとまるようでしたら、ね、ご連絡ください。ハモラジオでも結構ですし、リオさんの
直接、はい、私でも結構です、
結構ですので、ね、はい、ご連絡ください。から九州企画はではですね、4級の標準コースとかあと3級の4級を持っている方の3級短縮コースですね、はい、この講習会もやってるんですけれども、その他にですね、第1級および第2級アマチュア無線技師の通信教育ということもやっております。
は
い、特に国家試験の次8月期なんですけれども、はいはい、それ の, まあ、通信教育で、皆さんのお勉強のお手伝いをしたいと、
そうです、ね、
いうことを行いますんでね、はい、それよろしくお願いいたします。
もう募集してるんです
か。そうですね、はい
ですね、8月期ですんでね、
はい、
からあとプロの資格の講習会、こちらの講習会をやっているということで、これ第2級第3級の陸上特殊無線技師、うん、これの養成家庭講習会ということで、今募集開始しているということで、はい、これ4月から6月にかけて東京埼玉で開催が予定されているということですね、
はいはいはい、ホームページの方に出ておりますので、ね、そうですね、はい、ご覧いただきたいと思います。
アマチュア無線やってる人間にとってね、第2級第3級の陸上特殊無線技師って、何の関係かなと思うんですけども、実はこれ結構周波数の高いところの業務の免許なんですよね、はい、で、まあ、僕、まあ、実は私とリオさん、はい、持ってるんですけれども結構アマチュアでは、まあ
勉強
しないことが、ね、はい、分かるんですよね、
はい、う
ん、
それではデジタルとか ね、
そうですよね、
いい勉強になりますんでね、
あ、はいはい、まあ、そういう意味で仕事ではないんだけども、まあ、そういう資格で取ることによってで、まあ、勉強できると
知りの
方が面白いですよね。
そうですね、
うん、まあ、そういうのもありますんでね、うん、はい、まあ、まあこれに関する、まあ、特にプロを、ね、目指している方の資格が必要という方に対しては、はい、こう講習会、
そうですね、仕事で必要な方
がいらっ
しゃ
る、
そうですね、
から嬉しいことにですね、20歳以下の方に関しては非常に割引
がある
ということでね、はい、はい、
会社の新人
に入られ
た方でもね、
でね、
はい、対象のある方いらっしゃいますね、
は
い、
まあ、大学生の方とかね、
はい、はい、
まあ、20歳にならない、20歳までであればね、はい、お安くなるということですんでね、はい、ぜひぜひ、21歳超えないまでに、はい、取るというのは非常に、
だいぶ超えてますが、
はい、何倍かになってますが、
はい、はい、詳しくはね、九州企画のホームページのでご確認ください、はい、よろしくお願いいたします。次に JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の分です、はい、第4級アマチュア無線技師の講習会です。5月の29日と6月の5日、茨城県水戸市の茨城県立県民文化センター、こちらの方で開催されます。お申し込みお問い合わせはコスモ電子までお願いいたします。電話番号が 029-269-2888、029-269-2888、こちらの方までね、お申し込みをお問い合わせください。次に7月の30日と7月の31日、この2日間ですけれども、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、開催されます。こちらの方のお問い合わせ、 お申し込みは JR 栃木県支部の安倍支部長、こちらの方までね、お電話いただけたらと思います。電話番号が 028-621-1438、028-621-1438、こちらの方までね、お申し込みをお出しください、はい、その他ね、4級の標準コースと3級短縮コースに加えましてね、これ自身は全国各地を行っています、はい、
そうですね、
はい、あと2級の短縮コースですね、この集合講習が名古屋で開催されるということで、5月の16日から募集が開始という、はい、ことだそうです。から2級の e ランニング等の講習会もね、また募集があると思いますので、ね、特にこの2級というのはやっぱり電波も強く出せるし、10メガ、はい、14メガという、
そうですね、
バンドも出れるということで、結構需要が高まっているというか、取られる方増えている感じがしますね。はい、またね、ジャードではですね、2級を含めて全てのコースで18歳以下の方に対するね、はい、料金の割引もございますんでね、
いいです
ね、はい、うん、やはり若い方にね、やっぱり免許取っていただきたい
ですね、
はい、
ぜひ
ぜひよろしくお願いいたします、はい、詳しくはね、 JRD ジャードのね、ホームページでご確認ください。
はい、
次に国家試験ですけれども、第3級、第4級はね、全国随時試験を行っておりますけれども、まあ、事前に受験も申請が必要ということなんですけれども、はい、東京だけですけれども、8月以外の毎日
毎月
毎日じゃない毎月第3日曜日に、当日受付で受験ができるということです。はい、まあ、その場合もね、やっぱり準備するものとかございますので、これ、日本無線協会、日無協ですね、こちらの方ホームページの方でご確認をお願いいたします。はい、から第1級、第2級のアマチュア無線技師の次の試験ですけれども、8月期ということで、はい、一山が8月の14日。二山が8月の13日、はい、こちらの方で、開催されます。受験申請はですね、6月の1日から20日ということで、はい、これ電子申請もできますので、非常にお手軽
で
申請できますんでね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。国家試験に関しましてはね、詳しくは日本無線協会、日無協の方にね、ご確認、はい、ホームページの方でね、ご確認お願いいたします。FCC の試験ですけれども、先日栃木のハムの集いで開催いたしました。次回はね、まだ未定なんですけれども、茨城県内で開催を検討しております。まだ茨城、栃木、福島、千葉の方でですね、リクエストございましたら、出張開催もね、検討いたしますので、このハムのラジオ、また V 茨城のチームの方に、お声掛けいただけましたら、はい、検討したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい。
ということで、今日は ARDF ということでね、はい、田中さんに、熱く語っていただきました。
そうですね。
面白いですよね、これね。若い方、非常に、
そうですね、
まあ、一種のスポーツにもつながってきますし、
はい、うん、難しいですね。
そうですね。難しそうですし、しんどそうですね。
見つからないですよ。なかなか見つからない。
うん、そうですね。
見つからないっていうのは、実は隠す方も工夫があるんですよ。
なるほどね。
そう
です
ね。なるほどね。
ね、見つけられないようなところに隠すんでね。はい、
まあ、田中さん、最後に一言でいいんですけども、ARDF って、うん、田中さんにとって、どういうものですか、ね、楽しい、
やっぱりそうですね、探した時のあの感動、はい、あったっていう、うん、
はいはい、
あれですよね、うん、
やっぱり見つけた時の、
そうですね、ですね、
やっぱりそれがもう何よりですね、
ですね、
うん、なるほど、まあ、これからもね、ぜひぜひ皆さんの、
ぜひ世界大会、頑
張ってください、ね、はい、ありがとうございます。はい、
よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組はね、水戸の FM 派で、ね、聞けますけれども、同時にインターネットのね、サイマル放送でも放送しております。サイマル放送をね、スマホで聞くときはですね、 iPhone、Android ともね、リスンラジオというね、はい、アプリケーションがおすすめです。これはね、無料でね、ダウンロードできますのでね、ダウンロードしますと、もうすぐに、はい、FM パラロの方聞けますので ね、
はい、
ね、日曜日の9時からはハムのラジオということで、ね、よろしくお願いいたします。で、またね、こう聞き逃したという時ですけど、ね、これはポッドキャストの方で、配信しておりますので、はい、ハムのラジオのホームページの方からも聞けますし、またiTunes ですね、まあ、その他いわゆるポッドキャストを聞くソフトの方でハムのラジオということで検索していただきますとね、出てきますのでね、はい、これは初回からね、予告編から含めて、
はい、
うん、タチタチしながら喋ってる皆さんの声も聞けますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。
ます、
でも、まあ考えたらもう170回、
はい、
そうですね、
超えてます、
う
ん、
超えてますね、
はい、
年内200回超えか、
あ
です、ね、
すごいですね、
はい、
まあ、こんなに続くとは自分自身も思ってなかったです、
はい
はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。またね、お便り等も、ね、募集しておりますので、ハムのラジオのホームページの方から投稿できますし、またメールでしたらですね、ハムアットマークハムズラディオ .net、 HM アットマーク HMSRADIO.net、 こちらの方にね、お送りいただけましたら、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。今日はこの辺で、ね、失礼したいと思います。映像を見ている方、まあ、
はい、
いろいろと見られると思いますけど、ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
今日の相手は JR3QFB39 と
JH1DLJ 田中です。
J1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。はい、セブンスリー、さよなら。ついていた、あなたが
して一人じゃないことを、こんな自分でも誰かを大切にできる。Now